して、こんにちは。また今日の一日ですね、ここまでご一緒させていただきまして、礼拝の恵みもそうでしたし、その後の、楽しい愛参会の時、皆様方にとりました久しぶりの愛参会ということで、その喜びとともにですね、先ほどはこの教会の歩みを振り返る、時として、また素晴らしい紙芝居を拝見させていただいてですね、本当に私自身が何かこの教会の一部として今日の一日を喜ぶように、導かれていることを感謝をしたいと思います。何より驚かされましたのは、ご高齢の方々がたくさんおられるわけですけども、70代、80代、あるいは今朝90代の方も出席なさってましたけれども、その信仰の熱量といったらいいんでしょうかね、それに圧倒されております。本当に神様を信じ、主イエスを信じて歩んでいることの喜びに生きてらっしゃる、その皆様方の信仰の熱量にむしろ私は圧倒されております。そのエネルギーがさらに次の世代、この教会の次の世代を担っていく方々に引き継いでいかれたらなということを思いました。午後は講演会、記念講演ということでありますけれども、この岐阜加納教会の行く末、これからの歩みにつきましては、もう礼拝、それからただいま朗読されました100周年の宣言、それからビジョン、素晴らしい文章がもうございますので、本当にそのようなビジョンに従ってこれからも歩み続けていただくことを私は心から願っている次第です。で、午後のこの講演では木下先生から、この岐阜加納教会もさることながら、これからの日本の教会について、私が考えていることを自由に話してくださいというふうにですね、言われました。そんな大したことは考えていないんですけれども、しかしながらせっかくの機会をいただきまして、いろいろ思い巡らす中で、今頭の中にある事柄を少しずつお分かちできればというふうに思いました。礼拝の中で読まれました岐阜加納教会の100周年の記念宣言ですね、もう案は取るということでしたけれども、その祈りの言葉が私にはとても良い、素敵な言葉だなと思いました。教会にとって金のように尊いもの、宝石のように値高いものは何かを見極める目を与えてください。教会にとって金のように尊いもの、宝石のように値高いものは何か、そのことを見極める目を与えてくださいという祈りですね。これはとても大切な祈りだと思います。教会については語るべき事柄は山のようにございますし、また私たちがしなくてはいけないことというのも山のようにあるかもしれません。まして私たちを取り囲んでいる時代や社会、世界というものは刻々と変化している。毎日毎日新しいニュースが私たちの記憶を上書きしていってしまう、そういう状況の中にあって、教会にとって、私たちにとって最も大切な、教会にとって一番大切なことは何なのか、宝石のように値高いものは何なのかということを見極めることです。そういう心、そういう覚悟というものを持っていませんと、私たちは時代の中で流されていってしまうということが起こるのですね。そうした時代の中にあって変わらないものを私たちが見続けるという、その姿勢が今日ぐらい私たちの教会にとって、日本の教会もしくは世界の教会にとって大切なことはないのではないかと私自身は思います。そのことは後ほどまたお話をしてまいりますけれども、この午後の講演会では 大きく3つの事柄をお話ししたいと思っています。1つ目はキリストの教会の本質とは何かということ、そしてそのキリストの教会の本質というものは時代の危機の中で絶えず問われるということですね。とりわけ私たちにとって、身近な日本の教会が経験いたしました、また世界の経験も教会も経験いたしました、この災い、自然災害、それからコロナ禍、そして今直面している戦争ということから、こうした中で教会の本質が問われているというふうに私は思います。そして最後にキリストの教会の幻ということ、幻の中で生きていくということをお話をしたいと思っています。3時までということですので、少し限られた短い時間ではありますけれども、ご一緒に考えるひとときとしていただければと思います。キリストの教会とは何かということを今朝私たちはヨハネ福音書の御言葉からご一緒に学びをいたしましたけれども、この午後には私たちの日本キリスト改革派教会の70周年、創立70周年を記念して出されました宣言文がございます。木下先生が草案を書いてくださった宣言でありますけれども、福音に生きる教会という宣言文がございます。そこに私たち、憲法第一委員会がそれを作りましたけれども、キリストの教会、私たちが信じるところのキリスト教会の本質、そのことを書いた、宣言したつもりであります。それは一言で言うならば、第一に命の福音である。キリストの教会の本質とはイエス・キリストの命が息づく、そのしかも福音として息づく、そのような命の福音こそが教会の本質であり中心であるということですね。こんな文章になっています。神は豊かな憐れみによりキリストの十字架によって私たちの罪を完全に許し、その復活によって生ける望みを与えてくださった。私たちは今やあらゆる恐れと不安から永遠に解き放たれ、喜びと自由の生へと招き入れられた。これこそがキリストの福音であり、私たちの命である。十字架と復活の福音なんですが、そのことによって今や私たちがあらゆる恐れと不安から永遠に解き放たれた、そして喜びと自由の生、命の中へと招き入れられた。これが私たちの命である。キリストの福音であり私たちの命である。この事柄が教会のど真ん中にある、そして教会を生かしていく命だということなんですね。ぜひ心に刻んでください。あらゆる恐れと不安から永遠に解き放たれる、それが福音です。そして私たちを喜びと自由の生へと招き入れる力ある福音です。その中に生きている私たちがこの命をどのように生かしていくのかということ、これを70周年宣言は次のように、大きく5つの事柄として表現している。このようなキリストの命が具体的に表される場所が地上の教会であって、それは礼拝、それから教会のいろんな活動、そして宣教の技にキリストの命は表されている、具体的に表されているわけですね。第一に、それはキリストがおられるという礼拝の生命であるキリスト。私たちの礼拝というのは他に儀式を行っているんじゃありません。キリストの命があるので、それによって 礼拝は生命を持つ、命を持つ。それは別な言葉で言うならば、慰めと喜びの場としての礼拝ということなんですね。イエス様が中心におられる、生きておられる主イエスが共におられる場所ですから、必ず礼拝の場所には慰めが起こり、喜びが起こります。それは単なる私たち人間の技ではない、神の言葉を通して、イエス・キリストの言葉を通して表されるキリストの命、それは罪深い傷ついた私たちの魂を、心を慰め、喜びを与えるという、それが私たちの福音による礼拝なのですね。このキリストの命に生かされる教会は、70周年宣言の中で母なる教会というふうに表現されています。ちょうど赤ちゃんがお母さんの懐の中で育まれ、養われ、成長していきますように、私たち信仰者というのはキリストの体なの教会、それがまるでお母さんのようにですね、教会の中に抱かれて、私たち一人一人の信仰というものは養われていく、キリストの命に育まれる、そういう神の家族であるということを、母なる教会という言葉で表現したわけですね。で、この教会は同時にイエス・キリストの命が通う体でありますので、パウロが言いましたように教会はキリストの体なのですね。で、皆さん、キリストの体というときに、それは手もあって、足もあって、目もあって、耳もあって、教会にはいろんな人たちがいて、いろんな賜物がありますというふうに考えると思います。それは間違いではありません。でも根本にありますのは、教会がキリストの体であるということは、どこにでもキリストの命が流れているということです。体のどこを切ってもですね、キリストの血が吹き出るということです。一つのキリストの命に私たちが生かされているということが、キリストの体であるということの意味なんですね。ですから私たちは弱っているところに、みんなで一緒に力を合わせて支えようとする、見劣りしている部分を一生懸命みんなでカバーしようとする。体は一つだからです。同じ体ですから、同じ命が流れてますから。私は手ではないから関係ないということはできない、パロが言っている通りですね。これを牧会共同体、お互いがお互いを支え合う、お互いがお互いを励まし合う、それは同じキリストの命が流れているからです。教会のメンバー一人一人に流れているからです。ちなみに英語のメンバーって言葉がありますね。あれは体の部分のことを指す時にも使います。私たちはまさに教会のメンバーというのは、イエス様の体の部分のこと、一つ一つの部分のことですね。その部分がお互いに助け合うという、牧会し合うという、これが牧会共同体としての教会の姿でありますね。で、そうしたキリストの命に生かされている教会の宣教の働きというものも、またそれはある意味で牧会的な宣教である。あまり耳慣れない言葉かもしれませんけれども、私たちは福音を伝えると言った時にですね、皆さん信じてください、イエス様のことを信じてください、口でポーンと言って言いっぱなしという、それで終わるのではありません。もちろんそうしたことも大切なんですけども、主イエスご自身が例えば福音書の中でですね、人々に対してどう関わっていったのかということを見ます時に、主イエスは一人一人に寄り添っていったんですね。一人一人のニーズ、魂というものをケアして、その中で相手の中にキリストを信じて生きるということの、神を信じて生きるということの喜びを生み出していったわけですね。牧会をしながらといいましょうか、その人の魂に寄り添いながら、私たちはその人にとって、その人にとって何が喜びとなるか、神様の何によってその人の喜びが満たされていくのか、 それはですね、その人にずっとこう付き合っていかないとわからないことですね。もちろん礼拝において私たちはこの講壇から語られる神の御言葉というものに耳を傾けますけれども、今日もそうだったんですけども、終わった後何人かの方々とお話しさせていただきまして、私が語った今朝語った方の中でですね、お一人お一人の中に残っているのが違うんですね。とても面白いと思いました。私の話のこの部分にこの聞かれた方と、あるいはこの部分で恵みを受けましたと言ってくださる方と違うんです。御言葉ってのはそういうものだと思います。神様がやっぱりその人その人の魂に必要なものを届けてくださるんですね。それと同じように宣教もそうです。私たちはキリストの命を届けますので、情報を届けるんじゃありません。インフォメーションを届けるんじゃなくて、キリストの命を届ける働きです。従いまして、その一人お一人の人生に関わっていくということがどうしても宣教の場所では必要ですし、とりわけ今日そのことが強く求められていると思います。その意味でキリストの命に生きる教会の宣教というのは、牧会的な宣教という、そういうあり方をとっていくことになります。そして今朝も申しましたけれども、キリストの命ある教会というものは世に仕えていく、自分たちだけで満足をしない、世に出て行って世に仕えて、その一人一人に対する愛の技を持ってキリストの愛を届けるという技をしている、これをディアコニアというふうに言いますけれども、奉仕をするってこと、使えるってことですね。そのようにして私たちのキリストの命に生かされる教会は、この世にキリストの命を具体的に表していくものになっていくわけです。私たちの教会のど真ん中にあるのはイエス・キリストの命の福音です。で、その命の福音に生かされていくときに、私たちは体の内側から変わっていくわけで、礼拝あるいは教会の姿、あるいは宣教の姿、この世に対する在り方、すべてがですね、このキリストの命が現れていくという在り方をしていくんですね。それが私たちに与えられているキリストの福音なんです。福音というのは喜びということです。喜びのない福音というのは矛盾です。必ず喜びをもたらすものは福音なんです。人間にとって、どんな人にとっても喜びとなるものは福音なんですね。で、そういう福音、それは神様が与えてくださったものであり、聖書が語っている福音なんですね。で、その福音を純正に保つということ、そのことに人一倍私たちが力を、そして心を傾注しているのが改革派教会という教会なんです。日本キリスト改革派教会は創立宣言の中でそのことをはっきり言っています。私たちは純正なる福音に基づく教会形成をするんだ。そのことの意味はですね、戦争中にこの福音が歪められたからです。人間的な思いによって、この世の力によって、キリストの福音が純正なものでなくなってしまったからです。その反省に立って日本キリスト改革派教会は戦後創立されました。あくまでもキリストの、あくまでも聖書の、神の言葉の純正な福音、それに基づく、混ぜ物のない福音に基づく教会形成をしていこうと、そのようにして創立されたわけでありますね。私たちはこの使命、純正な福音に基づく教会形成というものをいつの時代の中でもやり続けるということ、現代にあってもそのことを私たちは遂行していくということ、これが日本キリスト改革派教会のいつの時代でも与えられている使命なのだと思います。もちろん他の教派の教会がそうでないということを言っているわけじゃありません。しかしながら私たちの教会は特にこのことに心を注いで創立された教会だということ、絶えずそこに立ち返らなくてはいけない。人間の思いによって、人間的な思いによって、あるいはこの世の力によって 福音というものが歪められてはいけない。本当に人々の心に喜びを届けるような、そういう福音というものが曲げられてはいけない。そのことに心を注いでいる教会だということをまずは覚えていただきたいと思います。そのようにして私たちの日本キリスト改革派教会は歩んでまいりましたし、この岐阜科の教会も歩んでこられたのだと思います。でこうしたキリスト教会の本質というものは、しばしば歴史の中である種の危機に出会いますときに、その本質が問われてくるんですね。いつの時代でもそうです。いろんな社会的な時代的な危機的な状況の中で、教会は一体何をすべきなのか、何をしたらよいのか、そのことがいつでも問われる。特に日本の教会にとりまして、また少なくとも私自身がこの何十年かの中で問われてきました大きな3つの事柄がございます。一つは東日本大震災でありました。当時私は仙台におりましたので、この震災に直面したわけでありますけれども、これは本当に大きな悲しみを東北の地にもたらした、多くの命が損なわれた、本当に痛ましい災害でありました。けれども同時にそれは、そのような状況に置かれた東北の地にある諸教会、あるいはその東北の地の教会を中心としてといいましょうか、最前線として、日本全国の教会が、あるいは全世界の教会がそれに対して応答してくださったということですね。そこに教会の本質的な姿というものが垣間見られたように思うですね。それは一言で言うならば、先ほど申し上げた世に仕える教会とは何なのかということの姿です。主イエスキリストの教会というのは、世に仕えるためにこの世に存在しているということを私たちは思い知らされたのです。震災が起こりましてから翌週だったですが、まだもう一切が機能停止状態、仙台市の行政も何もかも全部がストップしている、そういう状況の中でですね、被災者の方々、避難所に集まった方々にはバナナ1本、1日ですよ、1食じゃないです、1日にバナナ1本とかおにぎり1つとか2つとか、その程度にしか配給がいってない状況の中で、最も物資が集中していたのは教会です。もう翌週には関東からの教会がたくさんの物資を持ってですね、支援物資を持って遠くの教会、私たちのところにそれを届けてくださいました。驚きました、その迅速さですね。東京からだけじゃありません、中部からも来てくださいましたし、それから関西からも、阪神大震災を経験した関西の教会からもいち早くいろんなものを持ってきてくださって、あの時はこれが必要だったからといってたくさん持ってきてくださったんです。びっくりしました。それだけじゃありません、世界中の教会がですね、それに応答してくださって、次から次へと、もう東北の教会はどこの教会もですね、支援物資であふれました。で、東北の教会はどこもみんなちっちゃいですからですね、私がいた仙台教会にしたって、7、80人ですので、他のところであれば普通30人とか20人とか10人とか、そういう教会ばっかりです。そしたらですね、もう支援物資はもういっぱいですと、もうたくさんです、もうすぐに行き渡ってしまってですね、それでも次から次へと来る、どうしようと思いました。でその時に、避難所にまだ何もないじゃないかっていうことにですね、気づかされて、じゃあこれ、大変な失礼な言い方ですけど、余ったからこれ持っていこうみたいなですね、そこからですね、そこから 次から次へと来る支援物資を近くのいろんな避難所に持ってったりですね、あるいは避難所に行けない近所のお年寄りですとか、あるいは母子家庭のお家ですとか、そういうお家に届けるという働きが始まったんですね。でそこから皆さんご存知の通りなんです。東北の教会、諸教会は本当に小さい群ればかりでしたけど、そこが拠点となってその地域の被災者の方々へのさまざまなケアというものが始まって今日に至っています。今日もされています。今日は物資ではない、物ではないです。もはやそうではなくて、その人たちのために励ましとなるようないろんな事柄を計画したり関わったり、ただ元気でやってますかと言って挨拶にしに行く、それだけのつながりかもしれませんけれども、ずっと今日までつながっている。これはですね、東北の教会が考えたことも思ったこともないことだったんです。岐阜ではどうかわからないんですけども、地方の教会というのはとにかく地域から孤立しています。地域から孤立しています。なんかこう盲腸のようにって言いましょうか。盲腸の方もいらっしゃいましたよね。あってもなくてもいいようなものっていう、そんなような存在感なんです、実際上。ところがそういう地域にとってあってもなくてもいいようだと見られていた教会が、あの震災以降その地域の核になる、その地域全体にこう目配りをする、そういうセンターになってたんですね。これはその牧師も、その土地の牧師たちも全然考えたこともない。教会っていうのは人もいない、お金もない、何もないっていう、だから自分たちが地域のためにできることなんていうのは何もないと思い込んでいたんです。でもそうではありませんでした。そうではありません。さあ、単に私たちが自分で思い込んでただけだということに気づかされたんですね。教会には何もないかもしれませんが、物質的にはこの世的には、でも神様の愛があるんです。神様の愛があるんです。神様の喜びがあるんです。教会の働きがとても被災者の方々に受け入れられたのはその点なんです。いや、もちろん神様云々ってことを信じてくださったわけじゃないですよ、すぐに。でもこの人たちは違うという、つまり何の下心もないってことなんですね。もう震災が終わって3年もしますと、ボランティアがどんどんどんどんいなくなってくるんですね。で、逆にその頃やってくるボランティアっていうのはみんな下心があるボランティアなんです。そういう団体が多かったんです。もちろん全部じゃありません。何かの勧誘だったりですね、そういう何かある団体が多かったんです。なので被災者の避難所なんか、あるいはそういう自治体の方々からはですね、みんな出入り禁止になっていったんですね、多くのグループが。でも教会だけが不思議とどこの避難所でも受け入れられてきました。教会さんだけはいいですよ、キリストさんっていうふうに言われてたんですけども、私たちはそれは信頼なんですね。この人たちは何かを目当てにしてるわけじゃない、下心がない、なんか知らないけども本当に私たちに関わってくださることを喜びとしているという、それが伝わるんです。本当に本気になって私たちのことを心配してくれているという気持ちが伝わるんですね。そしてなんかこういつもニコニコニコニコして来てくださるんですね。それが不思議なんですよ、この世の人々にとっては不思議なんです。そういう教会にしかない、教会にしかない神様の本当に一方的に何の下心もない無償の神様の愛、それをいただいているのは教会なんです。そういう教会は、今朝もお話をしましたけれども、イエス様がそうであられたように悲しむ人のところに下っていくということ、 ちょうどイエス様が天から私たちのところに下ってきてくださったように、そうであるならばキリストの教会もまた下っていかなくてはいけない。決して教会は自己目的化してはいけないということですね。そのことを私たちはこの大きな危機の中で学ばされました。二つ目に、私たちにとって身近で未だ完全に終わったとは言えないかもしれませんが、この3年間のコロナ禍によって問われたことであります。2020年の初頭から世界中を巻き込んでいきました。このコロナ禍というウイルスのその災いによって教会は大きく問われました。今大会ではこの3年間教会がどういうふうに対応したのかってことのアンケートを取ってます。礼拝はどうやって続けましたか、聖餐式はどうしましたか、賛美歌はどうしましたか、集まるときにはどう何を配慮しましたかという事実についてのアンケートを今取って、間もなく集計されると思いますけれども、それはそれとして、私自身がとても気になっているのはどう対処したのかということは一つのことなんですが、この3年間の教会の対応によってどういう信仰的な影響が出てるかということですね。教会はこの3年間信仰的にどうなったのかということであります。すなわち、先ほど申しましたキリストの命があふれる場所としての礼拝というもの、キリストの福音はあらゆる恐れと不安から永遠に解放するという、その福音によって生かされる教会、しかもその生けるキリストの礼拝というものが、この3年間まともに行えないという中で私たちの信仰は何を問われたのかということなんですね。コロナ禍を通して良かったことはたくさんあります。オンラインで今日もビデオで配信されていると思いますけれども、こうして普段教会に集まれない方々のところに届く、そういう手段が生まれたこと、そういう配慮を教会がしたこと、これはとっても素晴らしいことだと、それまで一体何をしてたんだろうかと思いますけれども、それぐらい来れない集まれない方への配慮するという、とっても素晴らしいことだったと思いますね。それから教会がとにかく集まれないので、いろんな活動がストップしましたね。委員会、仲介や大会の委員会などもほとんどオンラインになりました。出かけていく必要はなくなりました。もうこれに最近慣れてしまってですね委員会があると面倒くさいなと思うようになってしまって、あんまり良くないんですけども、その中である意味で私たちの教会は本当に大切なことは何なのか、どうしても教会として残さなくてはいけないことは何なのかっていう、ふるい分けがある意味でなされたじゃないかと思いますね。でその中で特に私たちプロテスタント教会は、何とかして礼拝を続けようと、ビデオを通してでも何とでも礼拝を続けよう、そしてプロテスタントの教会の場合には御言葉を伝えよう、説教を伝えよう、一生懸命努力したと思います。ビデオを通して、あるいは録音したものを通して、あるいは説教原稿を先生がですね、前までは土曜日の夜遅くまでかかっていた先生がですね、金曜日には出せないといけません、土曜日に配るんですかとか言われてですね、説教準備が早くなったとかいう、そういう先生もいましたけども、とにかく説教を届けようという、これはプロテスタント教会の大きな特徴だったと思います。つまり私たちの教会にとって本質的なことは何なのかということはどんどんどんどん問われて、それは御言葉である、御言葉の解き明かしである、そこに集中していったのではないかと思いますね。これはとても大切な私たちへの大きなチャレンジだったと思います。その一方でしかし、同時に懸念していることは、この3年間集まれないことによって あるいは私たちが交わりを持てないことによって、まあ、会食もそうでしたけども、あるいは賛美を大声でできないことによって何か失ったものはなかっただろうかということなんですね。3年間もちろんお一人お一人の神様から与えられた命を守るための配慮がなされたわけですが、そこで問われたことはですね、私たち人間に与えられた命というものは果たして肉体的な命だけだったのだろうかということなんです。ウイルスから守るというのは私たちの肉体的な命のためです。でも人間の命というのは肉体的な命だけではありません。神様から与えられた霊的な命があるんですね。その霊的な命というもののためにどれほどの配慮が教会はなされたのだろうかということですね。集まれないとやっぱりなんか物足りないですね。いくらこのオンラインでやっても、オンラインではこのフェイストフェイスなんですけどね、画面のそこにもう顔がちゃんと見えるんですけども、それでもその人と一緒に交わりを持っているって感じがしないんですね。オンラインってまあ私たち日本語で言うんですけども、英語でオンラインのことなんていうかご存知ですか？フェイストフェイス、フェイストフェイスだったらさ、画面もフェイストフェイスなんですね、顔と顔。そうではなくて、英語ではインパーソンっていうふうに言います。インパーソン、人格を持ってっていう言い方です。それは対面式、対面式のことを人格を持ってインパーソンというふうに、オンラインに対して対面式というのはインパーソンということなんですね。人格を持ってなんです。この人格を持った交わりというものを教会は何よりも大切にしてきたのです。キリストの命に触れるということは人格を持って触れることなんですね。それが成し得なかったということ、人格を持って私たちは神を礼拝する、人格を持って賛美をするということが成し得なかった。すなわちそのことによって私たちの霊的な命というものが損なわれてきてしまったという面があるのではないかと、この3年間振り返って正直にそう思うのですね。今はですから徐々に戻ってきて、多くの教会が元に戻ってきて、それはそれでとても嬉しい、喜ばしいことなんですけれども、またもし同じことが起こったら、教会は次の時にどうしなくてはいけないかをよく考えたらいいと思います。ただ同じようにこの3年間やってきたのと同じようにするということでは私は済まないように思うんですね。やっぱり私たち教会はキリストの命に生きてるんで、キリストの命に生きてるわけ、私たちを一切の恐れと不安から永遠に解放するという、そういう福音に生きている、そういう教会というものがこの霊的な命をどのように保証していくのか、どのように守っていくのかということ、そのことに今度、まああまりもちろん何か起こることを願っているわけじゃないですけど、今度はそのことにもっと力を添えたらいいのではないかと、そのように求められているように私には思います。3番目に、今私たちが直面しているこの世界の戦争ということです。まさか私たちが生きている間にもうひとたびあのような形での戦争が起こるということは考えてもみなかった、そう多くの人が思っているのではないでしょうか。もうだいぶ時間が過ぎましたので、ウクライナの情報につきましてもなんか慣れっこになってしまっているところは私たちにはあるかもしれませんね。この国が戦場になっているわけではないので、なんとなくそのことに慣れてしまっているかもしれません。そしてまた私たちは戦後80年近くにわたって、平和憲法のもとに歩んできましたので、そのことが当然だと思ってきてしまっているですね。そういう中で実際に戦争というものは起こる、また起こっている、 ひょっとすると、そうは願いませんが、私たちが持っている日本の憲法もまた変えられてしまうかもしれません。憲法9条というものもなくなってしまうかもしれません。この世の国というのはそういうことがありえます。ないとは言い切れません。でそういう中にあって教会は平和というものをどう考えたらいいのかということが問われているように思うんですね。例えばウクライナとロシアが停戦状態になる、ああよかった、それで満足する、教会はそうではないと思います。教会が求めている平和っていうのはそういうものではない。キリストが与えられた、キリストがもたらした平和というものはそういうものではない思うんですね。それは本当に主イエスキリストを通して私たちが和解をする、和解をしていく、互いを愛し合う、互いを尊び合う、そのようなキリストの愛に基づく平和というものですね。また戦争がないという状態だけではなくて、全ての人が心も体も生活も一切が満たされていく、安心して生活できるという状態、それを聖書ではシャローム、平和というふうに言います。ただ戦争がないってことだけじゃないんです。戦争がなくたってたくさんの人々が今も苦しい生活の中で、また死を考えざるを得ないような状況の中でこの日本の国で生きている人たちがいますね。それは平和ではない、それはシャロームではない。そういうキリストの平和を実現していくのがキリストの教会でありまして、まさにこの本当に私たちは今のような状況の中で平和の福音に生きるというあり方はどうあるべきなのか、そのことが問われているように思うのですね。こうした中にあって最後に、今日最後に申し上げたいことなのは、キリストの教会、地上を歩むキリストの教会というのは完成の幻の中で生きていく、終末の幻の中に生きていくということ、このことであります。聖書の一番最後にヨハネの黙示録という書物がございます。黙示録と聞きますと、なんかこうわけのわかんないですね、なんかおどろおどろしい変築林な書物という、そういうイメージが強いかもしれませんが、最近私はこの黙示録から多くのことを学んでおります。非常に重要な書物なのではないかということを教えられてきています。ヨハネ黙示録とは何かということを説明するとまた長くなるんですけども、基本的にあの黙示録というのはですね、地上の教会のために書かれている書物なんですね。特にヨハネが見た幻を小アジアにある7つの教会に宛てて書かれた手紙なんです。あの黙示録っていうのは基本的に手紙なんです。7つの教会に宛てられた。でその一番最初のところにそれぞれの教会についてですね、イエス様がおっしゃる、お褒めの言葉だったり戒めの言葉だったりがありますよね。でその後にあの変築林なこのおどろおどろしいのが出てくるんですけども、その幻も全部ですね、この7つの教会のためなんですね。どういうことかと言いますと、地上を歩んでいる教会は地上のただ中に置かれているんですけれども、地上のものではないと。地上の教会は確かにこの世を歩みますけれども、決してこの世のものではないという、そのことを教えようとしている、そのことを幻によって予言によって示そうとしているのがヨハネ黙示録という書物なんですね。それは一つに天上の勝利ということを教えています。地上には戦いが絶えません。自然災害や疫病やいろんな事柄、先ほど挙げましたような大震災やコロナ禍や戦争という、それらが全部黙示録の中には出てきます。 で、そういう中に教会は生きていく。そういう中に教会は生きていかざるを得ないんですけども、それが全てではないと。天上には違う世界があるんだ。主イエスが治めていらっしゃるその御座には違う世界があるんだ。で、教会はそこに生きてるんですね。そことつながって生きてる。そういう混沌とした世界というものをしかし治めておられるのが私たちの主である、救い主でありたもイエス・キリストなんだ。そのお方が治めている世界に私たちは生きている。そのことが第一のメッセージですね。そして、ヨハネが見た幻の中では神の国の姿が描かれていきます。とりわけヨハネの20章、黙示録の20章は有名ですけども、20章21章ですね、天上のエルサレム、そこにはあらゆる国民が集まってですね、神を褒めたたえ、そこにはもはや壁もない、人々を隔てるものもない、一切がシャロームに包まれた、平和に包まれた、そういうビジョンが描かれます。一切の区別も差別もない、そういうビジョンが描かれます。地上はそうではありません。さまざまな差別があり、さまざまな憎しみがあり、争いがあり、壁がありけれども、キリスト者が生きていくビジョンというのはですね、そういうものに合わせていくのではなくて、神様が描いていらっしゃるビジョン、それを見ていくですね。それを見ていく、この世のものとは全く違った世界を見ていくんです。世の人々には見えません。信仰者だけが見ることができるビジョンです。そういうビジョンを私たちは見て歩んでいく。地上で誰が力を持っているか、今政府を誰が治めているか、どこの国がどうだとか、それは地上で起こることです。いろんな毎日毎日のインターネットを通しての価値観が私たちの中を洗脳しようとします。でもクリスチャンはそうではない。主イエス・キリストが私たちのために描いてくださった幻を見て生きる。小さいスマホみたいな画面でですね、一喜一憂して生きるという、そういう生き方を私たちは求められてないんです。この世をはるかに超えるキリストの幻の中を生きるということを私たちは求められている。そして大きく3番目に黙示録が私たちに教えることは、子羊が統治してらっしゃる。子羊が私たちの世界を統治してらっしゃる。イエス・キリストは子羊として描かれるんですね。なぜでしょうか。この方が命を投げ出して私たちの罪の贖いとなってくださったからです。王様は子羊なんです。小さく弱い存在なんです。私たちと同じ人間となってくださって、人間の悩みや苦しみということをご存知の方が王なんです。私たちのために命を捧げておられる方が王なんです。その方が統治してらっしゃる。その方が私たちの教会の主であられる。つまり私たちの地上の教会っていうのは本当に小さい、本当に小さい、日本では 1% も満たない、そういう存在なんですけども、この教会の集まりというのは絶対的な価値を持っているということです。神の世界において、岐阜においてとか日本においてとか、そういうものではありません。神の作られた秘蔵世界全体において、教会というのは絶対的な価値を持っているということです。なぜならば、世界をすべ治めたも、宇宙をすべ治めたも、子羊が私たち教会の頭だからです。教会はこの方の体だからです。その光栄を教会は持っているということなんです。小さな小さな歩みしか私たちはできないかもしれませんが、その一つ一つの教会の技には永遠の価値がある、絶対的な価値がある。そのことを黙示録という書物は7つの教会に教えようとしている。 や七つの教会だけではありません。すべての地上の教会に教えようとしている、そういう書物なのですね。今年岐阜関門教会が年間標語に挙げられまして、何度も読まれていますこのヘブライ書の13章の8節ですね。イエス・キリストは昨日も今日もまた永遠に変わることのない方です。この方が私たちの主なのであって、この方が教会の主であって、この方が宇宙の主なのです。決して私たちはこの世にうずもれてはいけません。この世の価値観に巻き込まれてもいけません。そのことを本当に心配するんですね。東日本の時もそうだったんです。マスコミの言うことにやっぱり多くの方々は影響を受けます。コロナの時もそうでした。戦争もそうです。私たちの情報や価値観、判断基準というのはほとんどマスコミでどう言ってるか、これは私は危険だと思います。私たちはそういうものにとらわれてはいけない。情報としては大切ですけど、それにとらわれてはいけない。私たちが生きている世界はそうではないんです。キリストの世界を生きている、この世のものではないのですから、教会は、私たちは主イエスキリストの神の国に属する子供たちとして、そのような永遠の価値を生きていく、そのことに誇りを持ちたいと思うのですね。そういう幻を持ってこれからも私たちは歩んでいけたらということを心から願っています。一言お祈りします。私たちの王の王、主の主にいます主イエスキリストと父なる御神、聖霊なる御神を、皆を崇めます。父がご計画なさり、子が実現なさり、そして聖霊が今や私たちのもとにその救いをもたらしてくださいました。ペンテコステの一日を心から感謝をいたします。まさに永遠の世界がこの世に来られました。私たち一人一人の小さな人生にもあなたの永遠の世界がもたらされました。あなたのその御国に私たちが生きるものとされていることを感謝をいたします。どうかその壮大なあなたの幻、あなたの大いなる御国に生きるものとして、神様、私たち一人の信仰を高く引き上げてください。励ましてください。本当に崩れ落ちそうになる私たちの小さな小さな弱い心を絶えず引き上げてください。そして私たちの一つ一つの群れが、教会があなたの永遠に連なる教会として、この世を力強く歩み続けることができますように、これからも励ましてください。尊き主の御名によってお祈りいたします。アーメン。